どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
うむ、
帰ってきました。
あ、こんにちは。
ただいま。こんにちは。
どうもどうも、
こんな、ゴロゴロトーキングってどのぐらい続いてましたっけ？
3年ぐらい
ずっとね、僕らやってきたんですけど、ちょっと諸事情がありまして、僕が2連続休むという事態になりまして。
いや本当にね、どうなってるんですか。
いや本当に大変ご迷惑おかけしてすいませんでした。そしてあのヤーマン2号とヤーマン3号になってくれたキモさんとキースさんにも本当にありがとうございます。楽しく聞かせていただきました。
はい、
いやいや、何があったかと言いますとですね、事故に遭ってました。
事故だ。
事故に遭ってました。
みんなそう言うんですよね。
いや本当にね、もう本当にやばかったんですよ。
ほう、
今この場にこの期間で戻れたことが奇跡。いや本当に奇跡。
いや本当にね、まあ、僕は聞いてますから。
本当に奇跡ですよ。はい、はいはい、やばかったですね。
やばかったですね。
やばかったですね。ちょっと何があったかっていうのを今日この回でちょっとちゃんと説明させていただきたいなっていうことと、あと僕がこう経験したことを踏まえて、もうみんなも気をつけてねっていうことをちょっとね、
うん、
きちんと伝えたいと思います。
お、真相をお話しします。
真相をね、はい、もうこれ聞いてくださってる方知ってると思うんですけど、僕なあの大阪に住んでるんですけども、
うん、
あの大阪の難波っていう結構有名な場所があって、
うん、
そこはね結構飲みに最適なんですよ。飲みに最適な場所なんですよ、
うん、
でそこであの昔のデザイン学校時代の同級生と飲んでたんですね。
はいはい。
もうでも会うのももう数年ぶりですよね。もう10年ぶりとか、
うん、
でまあそのうちの一人はあのキモさんやったんですけど、ね、
あ、そうなんだ。
そうで難波で、まあ、飲んでたんですよ。
うん、
でその帰りに僕ね、難波まで自転車で来てて、はいはい、で自転車で帰ったんですよ、お家まで。
うん、
まあ飲酒運転ですね。
うんうん、
飲酒運転です。飲酒運転皆さんダメですよ、自転車で乗ったら。
うん、
でそこでこけたんすよ。
こけた。危ないね。
こけちゃいました。自爆しました、自分で。
ほうほう。
で僕の乗ってた自転車っていうのが、僕トライアスロンやってたんで、ロードバイクっていうかな、あのちゃんとしたレース用の、
ああ、なんかのハンドルがグニってなってる、
そう、あの羊みたいになってるやつ、ハンドルが、
はいはい、すごい前傾姿勢で乗るやつね。
前傾姿勢で乗るやつで、でタイヤも2センチぐらいかな、
うん、細いやつあるある。
うん、めちゃくちゃスピード出るんですよ。
出ますねあれ。
うん、レースの時とか本当に35キロとか現地より速いよね、だから。
うん、
でまあ そこまでスピード出してなかったんですけど、あの本当ね、あの自転車乗る時絶対ヘルメットかぶらないとダメなんですよ。
お、ということは、
はい、かぶってませんでした。
おということは、どこを打ったかというと、
どこを打ったかというと、
うん、
バゴーンって頭打ちまして、
ほう、
あの記憶飛びまして、
うん、
で救急車呼ばれて運ばれました。
はあ。
でね、これもうね、すごい脳震盪起こしたんで、どういうこけ方したかも覚えてないよね。
あ、そうなんや。
そう。その例えばさ、チェーンが外れてこけたとか、なんか段差に引っかかってこけたとかっていう記憶がないよね。
は
い
は
い、
あ、そうなんすか。
うん、酔っ払ってたからっていうわけじゃないよ。
うん。うん、
後で回収、自転車回収しに行った時にはチェーンが外れてたんで、多分チェーンが外れたんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
打った場所から想定するに、多分チェーンが外れて後ろタイヤがくるって引っかかって、まあダイブするような形よね。
ダイブ、
うん、
はいはい、
でダイブするような形で右の側頭部
を強打、
右の側頭部を道路に強打したんですよ、うん、
道路はアスファルト、
アスファルトですね。
はいはい、
でそこで記憶がなくなって、
ね、
でたまたまこの難波から本町の間に神社があるんですけど、その神社、水戸筋のね、神社があるんですけど ね、うん、そうあそこでこけて、
あそこか、
そうで、はいはい、その参拝してくる 人に救急車を呼ばれたんですよ。
おお、そんな時間に人いるん、まあいるか、
ちょっと早かったんです。10時半ぐらいやったんですかね。
ああ、はいはいはい。
だから結構もう早めに飲んで早めに撤収やったんですけど、だそれも幸いでしたよね。で救急車呼ばれて、で僕その記憶唯一覚えてるのが、その救急車のレスキューの人が来て大丈夫ですかっていうあのシーン。
おお、すごい、映画で見るやつ。
そうで、次のシーンが救急車に乗って電話番号わかりますか、うん、って言われた時、
電話番号、へえ、う
ん、でちゃんと電話番号言ってたらしい。
うんうん。
で次のあの記憶が手術、まあ術後、まあ、あの頭 パコーン切れて頭蓋骨割れちゃったんですけど。
頭蓋骨割れたんだ。
頭蓋骨、ね、ちょ、何があったかを言いますね。もう病名だけ病名だけいくと、もうマジでよう今こんな感じで喋れてるなと思うんですけど、うん、まず頭部打撲。
頭部打撲、頭
打ったからね、ちゃんと診断してもらう。そう、うん、であのや、お山ができました。もう炭鉱部とかいうレベルじゃない、お山、
お山が、
お山ができました。
はいはいはい。
山ができて、で、まあ、頭部打撲で頭蓋骨骨折
きた。
でこの頭蓋骨骨折は4センチぐらいパキって割れましたね。
割れたってなんかどうなっ、これだって割れないじゃないですか。なんか割れないというか、
ね、腕とかとはものすごい衝撃やったんですよね。だから炭鉱部できた場所と割れた場所が違うよね。
ほう。
だから打った場所と、打った場所と頭蓋骨が割れた
炭鉱部できた場所、
うん、そうそうそうそう、
はいはい。
で割れたのがそのちょっと2センチぐらい上の場所。
ああ、なんか薄くなってるところとかですかね。
じゃなくてその振動で、
うん、
圧に耐えれなくてパキンって割れたみたいな。
ちょっと何言ってるかずっと何言ってるか分かんない今日。
いや本当に大変だったんですよ。
まあまあ割れたと。
で幸いなのはその、うん、お医者、脳のね、あの脳外科の先生曰く陥没骨折よりマシだって言われたよね。
陥没骨折はもうまずい。
例えば、うん、もう例えばね、金槌でバコンって頭叩かれたとするじゃないですか。そんな、うん、そんなことないと思うんだけど、
うん、
だとするとその穴が開くよね。
はいはい。
そうすると頭蓋骨の破片が脳みそに入っちゃうじゃん。
ああ、はいはいはい。
それは危ないよね。
はい。
それ危ないっていうか、もう金槌で叩くやつが現れた時点で危ないんだけど、うん、まあそういうことになるとすごく危険だと。だから何かこけた時もとんがった部分にバコンって頭ぶつけて、
痛い痛い痛い痛い、
痛いよね。でそれ、脳の頭蓋骨が陥没骨折するとやばかったんだけど、俺は平面に打って違うところが圧に負けてパキンって割れた感じ。
うーん、
違うところが、
うん、
で結構割れたんですよ。4センチぐらい割れたんですよ。
結構ですね。
結構ですよね、
うん。
で今僕今喋ってますけど、今はもう割れてるままです。
割れっぱなしってことですか。
ま、今割れっぱす。今割れっぱす。
頭蓋骨割れナウっていうやつですね。
ナウですね。ナウですね。でその打ったところが外傷くも膜下出血になっちゃったんですよ。
外傷くも膜下出血。
外傷くも膜下出血ってその格闘家とかボクサーがよくなるやつだ
よ
ね。
あー、なんかよく聞きますよね。頭殴られすぎて
目見えなくなっちゃうとか、うん、その三半規管よね、うんうん、三半規管がそのやられちゃってまっすぐ歩けなくなっちゃうとか、めまいがすごいとかっていう外傷くも膜下出血になっちゃって、
うん、
でその脳みそって要はあの柔らかいんですよ、めっちゃ、
うん、
豆腐をイメージして、豆腐
イメージした、うん、木綿絹、
木綿でいこうか、
木綿で、はい。
で豆腐をねパーンって落とした時にさ、
うん、
まあもちろん落としたところも損傷するんだけど、反対側もこの振動でさダメージ食らうねん。
へ
ー。だから俺は右脳をぶつけて左脳が脳挫傷になっちゃったよ、ね、
あーそっちまでこう
ビビッと、そっちから血が出たよね。
ほうほうほう。
だから僕の脳みそ3箇所から血出てたんですね。
はいはいはい、はい、
そのぶつけた右脳からと、あと前もちょっとだけ血出てて、前頭葉からもちょっと血出て、あと左脳、
うん、
左脳からも出血して、もう大ごとやったんですよ。
うん、そりゃそうだね。
緊急で運ばれて、うん、で一応家族に電話した時はあの頭蓋骨割れて脳内出血してると、
うん、
でかなり血が出てるから、緊急治療室に入って、この血が溜まってくると死んじゃうんだって、
はいはいはい、
死んじゃってたんだけど、その溜まったっていう段階で血を抜くっていう緊急手術をしなきゃいけなくって、
うん、
その緊急手術するのに家族の同意がいるから今日は寝ないでくださいって言ってたらしい。
ほう。
だからうちの家族は俺がその緊急治療室に入ってる間寝ずにお医者さんの電話を待ってたらしい。
へ
え。僕は記憶ないんですけどね。
うん。
でそれの電話をしてる後ろ姿の記憶があるんですよ。
ほうほうほうほう。
でも先生がめちゃくちゃ焦ってて、頭蓋骨も割れててとか言って、
うん、
で今から1時間おきに CT スキャンって言って、あの MRI みたいにこう脳みそのこのなんか測るやつがあるんですよ。
はいはい。
あれを1時間おきに測るから、
うん、
それで脳の出血の状態見ながらやばい時点やばいってなったらすぐに手術が必要だから、うん、その時に家族の同意がないからすぐに電話しますみたいなこと言ってる後ろ姿の記憶がある。
ほう。
でも そのままもう僕脳震盪状態なんで、
うん、
そのままフューってまた落ちちゃって、
うんうんうん、
で、次に目覚ました時には朝だったんですよ。
次の日の
朝でした。朝って言ってももう11時ぐらいなんですけど、うん、
はい、
もうねその時の自分の姿がもう漫画かなっていう、ほうほう、頭包帯ぐるぐる巻きですよね、まずね、
うん、
で鼻からボン酸素ボンベみたいな、
あ、はいはいはい、
入れられて、で何体中にこの心電図いっぱいなんかペタペタペタペタ貼って、左手にこう点滴打たれて、
うん、
で富永病院って言って大阪の難波に、あ、
知ってる知ってる、
すごい大きい、もう脳といえばここみたい な、
あ、そうなんだ、
すごい病院があるんですけど、はいはい、そこに運ばれて、まあ、幸いにもそこに運ばれて、
うん、
そこの緊急治療室っていうところにいたんですよ、
うん、
でその緊急治療室なのかな、なんかやばい人が集まる部屋があって、
うん、
もう死にかけの人が集まる、もう5人ぐらいこう死にかけてる人がベッド並んでていて、てそこに俺も一人入ってたんですよね、
はいはい、
でそこの部屋はもう24時間ずっと看護師さんがいて、
うん、
常に見回りしてるんですよね、
うん、
でもちろん携帯も禁止だし、もうトイレとかも全部ダメなんですよ。で外に出たらダメなんですよ。
ほうほう。
もう生きるか死ぬかのギリギリの人しか入れないところがあるんだけど
なるほどね、
あるんですよ、そこにいたんですよ、うん、で僕目覚ましてちょっと記憶喪失状態だったんですよね。
記憶喪失、ま、
うん、多分強い脳震盪によって前の1週間ぐらいの記憶がほとんどなかったんですよね。
あ、事故する前の、
そう、事故する前の事故とか、記憶とか、ただその直前のその救急車に運ばれたような断片的なうっすらした記憶があったから、自分怪我したんだっていうことは分かってるんですよ、
うん、
だけど一瞬その誰といたかとか、その自分が何してたかとかも全然分からなくて、
うん、
で看護師さんに言ったんですよね、うん、今これどういう状況ですかっつって、で説明受けて、まあこけたところ緊急に運ばれて、今頭蓋骨割れてて血が溜まってて、この血がどうなるか分かんないから今は安静にしててくださいと、
うん、
でパッて思いついて、俺仕事だと思って、
お、仕事だね、
で仕事で連絡させてくださいって言っても、いやもう携帯もダメだからっつって、で 脳を休ませてくださいみたいな、
脳を休ませてください
で家族には病院から電話してるから安心してくださいって言って、うんうん、でも周り見たらね、もう本当にね、その脳の病院のやばい人たちって本当にやばいんですよね。本当にちょっと痙攣を起こしてる人とか、
うん、
本当に5分に1回その変な声出す、規制発するような人とかが いてたり、もう怖いんですよね本当に。
はいはいはい。
ここと同じ階層なのか俺は今と思いながら、
うん、
でそこで1日過ごして、翌日だったかな、家族が見舞いに来て、うん、家族も1人ずつしか入れないんですよねそこは。そこでまあ状況を説明して、でも次の日にね、もうこれここに行ったら本当に死んでしまうかもしれないと思って
なんで
なんとかしようと思って、うん、看護師さんに歩けるようになりましたっつって、
はいはい、
でトイレもね、この布団の中でこうなんか、なんていうの、瓶にしなきゃいけないよね。
なんか管は繋がってないですか。
ね、一応繋がってたらしいんですよ緊急の時は、
はいはい、
でも1日目にもう取ったんでね。
ああ、じゃあもうセルフでやらない
セルフで、トイレって行きたいんですけどって言ったら瓶渡されて、その瓶の中布団の中でするっていう、
ね、
うん、そう、貴重な体験でしたよ
はい。
で看護師さんに、いやもうそこまで重症も24時間経って、24時間がすごい重要らしいんですよ、
うん、
でその24時間はなんとか無事に乗り切ったっていうことで、普通の入院室、一般の入院室に移動させてくれと。
はい。
で僕はね、とにかく外と連絡取りたかったんですよ。
仕事あるからね。
仕事もあるし、そのまあ、いろんな友人関係とか何も連絡できなかったんで、
うん、
で分かりましたっていうことで、じゃあ2日目だったかなの夕方3時ぐらいだったかな、3時ぐらいに一室空く予定なんで、空いたらそっち移動しましょうかっていうことでそっちに移動したんですよ、うん、はい、その段階でいろんなもん取れたんですよ。
このいろんなものが、
心電図とか鼻に刺してる酸素ボンベとか、あ、はいはい、点滴とかね、
うん、
で普通のお弁当も食べれるようになったよね。
うんうん、
携帯も触れるようになった
、はい、
まあそこで過ごしてたんですけど、その時はねまだまだ元気だったんですよ僕。
その時はまだまだ元気だった。
その時はまだ元気だったんですよ。
ほう。
その頭打って痛かったですよ。ものすごい痛かったけど、
うん、
ただ痛かっただけなんですよね。
うんうん。
でまあ先生の話曰く、そのくも膜下出血も起こしてるし、その脳挫傷で脳の中出血しててめまいとかしてると思うけど大丈夫みたいなこと言われたんですけど、
うん、
まあ多少めまいはありましたけど、なんか元気だったんですよ。
なんか嵐の予感が。
そうで、こんな怠けてたらダメだと思って、僕入院してる部屋が7階だったんで、あの非常階段7階までずっと上がり下がりしてたんですよ。
うん、やばいですね。
そのぐらいできたんですよね。頭に包帯頭に包帯巻きながらね。で4日目にもう元気だから退院させてくれって言ったんですよね。
それだいぶ早い方ですよね。
で先生もいや、うん、いや通常1週間以上ですよと。
お、
通常1週間以上ですけど大丈夫ですかみたいな。いやもう大丈夫です。
ですか先生が言うんだ。
で最後その、うん、で CT 撮ってもうんみたいな感じになったよね。
うん、
まあでも本人がそう言うんだったら、であんま良くなかったんですよ、その入院してる環境が。その病院が悪いとかじゃなくて僕の肌に合わなかったんですよ、
うんうん、
入院室もね、4つベッドがあって、そのうちの1つで1つが空いてて3人いたんですよね。
ああはいはい、個室じゃない共同の部屋ですね。
そう、個室じゃない、そうそうそう。でみんな脳に何かしら問題抱えてる人で、
うん、
特にもう前にいてるおじいさんがもう夜中めっちゃくちゃうるさいよね。
うん、
なんかいきなりうわーとか言って「いてー!」とか言うんですよ。
うん、
もうすごい苦しんでる声がいきなり聞こえてきて、それで起こされて、で看護師さん途中で来て、
うん、
大丈夫ですかみたいなことやってるのがもう毎日続いて、
はいはいはい、
うわこれきついな精神的にと思って、
うん、
まあ、正直まあここはすごいいいんでありがたいんだけど、ここもう良くなったし、あとは自宅で安静にしとくから、そっちの方が多分治るスピードは速いみたいなことを俺が自分でプレゼンして、うん、出してもらったんですよ、うん、
はいはい。
でまあ家族も「ほんまに大丈夫なん、でもあんたほんますごいな」みたいな感じやって、
うん、
で先生は結構後遺症をね心配してたんですよね。
後遺症ね、
うん、脳挫傷ってかかった人の 40% が死んじゃうんだって。
めちゃくちゃ
めちゃくちゃなんですよ。で、社会復帰できる人も 31% とかなんですって。だから 70% ぐらいの人が元の生活できないぐらいの重い、
うん、
ダメージを受けてたんですけど、
けど
僕はその時の何の症状も出なかったんですよ。
なんかそれもそれで怖いですけどね。
怖いですよね。で、うん、退院して1週間後ぐらいかな、1週間後ぐらいからめっちゃくちゃ頭痛くなったんですよ。でくも膜下出血も発症して毎日めまいしてたんですよね。
うん、
僕の場合はねもうほんとめまいがすごくって、
うん、
目つぶるとコーヒーカップです
あ、遊園地の
遊園地のコーヒーカップ、もう目つぶると
そのくるくる回ってるんですか。
ぐるんぐるんぐるんぐるんでパッて見上げたら動いてないやんみたいな。
怖。
でもう頭はもう毎日割れるように痛かった。ガンガン、もう割れるようにというか割れてるんだけどあの半端なく痛くって、
うん、
もう本当によ だれ垂らしてた。
痛すぎて。でもまあよだれも垂れるでしょうね。
よだれ垂らすぐらい痛いってやばくない
うん
その脳挫傷が痛すぎて骨折と頭部打撲の痛みを感じなかったもんね。
ほうほうほうほう。
まあ要は右の小指が切断されるとするじゃないですか。
なんてことを。
痛いじゃないですか、うん、だけど左腕をボーンって同時に切断されたら左腕の方が痛くない。
ちょっと待って、何の話してんの
いやだからどっちも痛いんだけど、むちゃくちゃ痛い方があるとそのちょっとした痛みって感じなくなるんですよ、
うん、まあまあまあ、うん。
で僕首の頸椎も言わしてたんですよね。だから左側向けなかったの。
はいはいはい。
こけた時の衝撃でガーンって首の、でも、まあ、そのぐらい我慢できたんですけど、うん、これも全く感じなかったもんね。もう1週間ぐらいしてもう一回入院しろと家族に言われたんだけど、嫌だと あっこに戻るぐらいだったら、あっこに戻るぐらいだったらこの家で死ぬわって言ってじゃあせめてもう一回見てもらった方がいいっていう話になって、はいはい、もう一回富永病院まで戻ると、まあ、移動時間もあるし、あそこ超でかい病院だから並ばなきゃいけないんですよね、
うんうん、
で近くに脳神経外科があったんですよ。
あ、家の近くに、
家の近くにね、
うん、
でそこで見てもらおうってことになって、その CT とか MRI のそのデータを富永病院からそこの外科医に、うん、脳神経外科に送るときって CD に焼いて送るらしいんですよ。だから2日ぐらいかかるんだって、病院に確認したら。
へえ。
だからその脳のことだから緊急を要するから、まあ富永病院にも電話したんですよね、
うん、
ちょっとまた症状がひどくなってきてどうしたらいいですかみたいな、
うん、
でそのうちでも見れますけど時間かかっちゃうんで、近くの脳神経外科があるんだったらそちらであの見てもらって、その CI のデータとか MRI のデータはこちらからまた提供すると1日2日かかっちゃうから、もう一回すいませんお金かかっちゃうんですけどもう一回受けてくださいみたいな、
うん、
そうするともう先生もびっくりして、うん、なんでこんな状況で退院できたのみたいなこと言われて、
うん、
あのしっかり脳挫傷が出血、血が溜まってて、あのこれは痛いと思いますと
しっかり出血してますと、
しっかり出血してますと。で僕の場合はもうその頃になると一番辛い時期だったんですけど、脳と脊髄ってつながってるじゃないですか、背骨、
うんうんうん、
その出血が脳の脊髄って髄液って言って流れてるらしいんですよ、
はいはい、
背骨にね、
うん、
でその髄液って透明なんですけど、
うん、
僕の場合その脳の出血が混ざって茶色くなっちゃってたんだって、髄液が。
お
でその髄液にそういうことがなると人によっていろんな症状が出るらしいよね、
うん、
で俺の場合はヘルニアみたいになって右足が動かなくなっちゃって歩けなかったよね。
足にくるんや。
俺の場合ね、足右側がねもう曲げれないぐらい痛かったよ。もうちょっと曲げただけで痛えみたいな、
うん、
で頭ガンガンするしめまいするしみたいな、
うん、
いや俺死ぬかもしれんと思って
また
いや本当に死ぬかもしれんと思ってた、
うん、
でまあお医者さんもよくこんな状況で退院してきましたねと、
うん、
でもう日光はダメですと。
日光
今、うん、あんま暑いじゃないですか。暑かったんですよ。
まあ暑いけど、
暑い中その脳に刺激与えたらダメだから、紫外線もダメだし外に出たらダメだし、
へえ。
であの携帯のブルーライトも目から入ると刺激になるからダメだって言われて、携帯も見ちゃダメって言われて、まあ、そんな元気なかったんですけどね当時は、
うん、
だから本当に薄暗いところでじっと何もせずに脳を休めてくださいって、
うん、
出ないと大変なことになりますよって言われて、
うん、
で今回撮ったこの画像を CD に焼いてあげるから、もう一回その手術し、あの富永病院の主治医の先生に見せた方がいいって言われて、
うん、
で CD くれたんですよ
CD なんで CD なんですかね、データ
データ送ってくれ、送ってくれればいいのに。そうそうそう、でもなんかくれたんですよね、
うん、
でそこで処方された時にもらった薬がイソバイトだったかな、イソバイトっていう、
イソバイト、
うん、まあちょっと検索したら出てくると思うんですけど、
うん、
これをね 5g、10g、15g、20g かなんか何種類かあるんだけど、 20g を2本っていうね、
うん、
大量のものを食後に飲むっていう、
うん、液体？
これね液体なんですよ。
ほう、
こんなねなんかウィダインゼリーみたいになってて、
お、はいはいはい、
細いウィダインゼリーみたいになって、まあ 20g しか入ってないんで、まあ一口なんですけど、
うん、
もう超絶苦いポカリス
超絶苦いポカリね、
超絶苦いポカリス、
へえ。
これを2本飲まなきゃいけなかったんで、
うんうん、
でこれは何の薬かっていうと、なんか三半規管のめまいを止める薬らしくって、であとこの脳が、まあ要は腫れてるんですよね、
脳が腫れてる、
うん、脳が腫れてる、その圧迫を抑える、
うん、はいはいはい、
その脳パンパンになってんのを抑えるっていう薬なんですよ。
うん、
でこれをまあ食後に2本飲み始めたんですよ。
うん、
この薬がめちゃくちゃ効いたよね俺の場合。
あ、効いたんだ。
あと漢方薬もね、
うん、
漢方薬もねいっぱいもらって、
うん、
でイソバイトも大量にもらったから、うん、なんか隣の薬局行った時に、あ、すいません今その薬ないんですって言って、明日もう一回来てくれませんかとかって言われてさ、
そんな大量に。
そうで俺その時さもう一人で病院来てたから、もう足引きずりながら落ち帰った、もう一人でで次にまた足引きずりながら薬局屋まで行って、うん、昨日言ってた薬くださいって言ったら、お待ちしてましたとか言って、これですって言って、なんかなんだろうな、 任天堂スイッチぐらいの大きさの
はいはい、
あの段ボールを3箱ぐらいもらって。
あ、段ボールで来るんだ。
段ボールっていうかこの箱で、箱のケースでもらって、ね、
へー、
もうなんか大量の薬で3割負担でも1万ぐらいしましたからね。
おお、するね。
それをもらって帰って、また、はい、足引きずりながら帰って、
うん、
でそれを飲み始めたんですよ。
うんうん、
だそっからもう劇的に良くなりましたね。
すごいんや、イソバイチョ。
すごかった俺の場合は。僕の友達でもね、あの三半規管いな、あの弱い子がいて、その子はなんか 5g とかを飲んで全然効かなかったって言ってたんだけど、
うん、
僕の場合は 40g 飲んでたんで、
うん、
大量ですよね、
うんうん、
それを2週間飲み続けて、そこで歩けるようになって、あのめまいも止まって歩けるようになったんですよ。
ほうほうほう。
で毎日脊髄と脳みそがズキンズキンズキンってしてたのも止まったんですよ。僕はイソバイトに救われました。
はいはい、
ありがとう、イソバイトを開発してくれた人たち。
人たちね、いやすごいですよね、はい、こういう薬作ってくれる人は。
っていうかその薬を選んでくれたお医者さんもすごい。
そうですよね。
うん、一応そのお医者さんに行った時に、その脳挫傷の脳が挫傷してるところの位置が言語障害、
言語障害、
うん、僕言語障害って言われたんですよ。
言語障害って何ですか？
ちゃんと喋れないっていう。
ちゃんと喋れない、言葉が
でも、うん、そう
出てこないとか。
そうで当時ね、僕脳震盪を起こしてて、激しい脳震盪を起こしてたんで、うん、2、3週間ぐらいかかるらしいんですよ、記憶が戻るのに、
うん、
でまだいろんなこと思い出せてなかったんで、
うん、
あれなんだっけみたいなんで、こう言葉が詰まっちゃってたんですよね。
おー、なんかその感覚がね、あんまよくわかんないですけど。
いや僕も初めてやったんですけど、だから今まで 0.5 秒でレスポンスできてたことが2秒かかるみたいな、
うんうんうんうん、
とかむしろあれが思い出せないままレスポンスできないまま会話が終わっちゃうとか、
ほうい
う現象が起きてて、
うん、
うわ俺これ言語障害だと思って、
うん、
でとてもじゃないけどこんな長時間喋れなかったし、もう頭も痛すぎて、ごめんゴロゴロトーキングちょっと休ましてってリサにメールしてた、メールしてた時は多分俺重症でしたね。
え、なんかだって最初僕あれですもんね、病室から収録できないですかって言って
そうそんな状況じゃない、
無理だがみたいな、ねえ、
そんな状況じゃなかった
っすね。あんなこと言ってる場合じゃなかった
んすね。そうなんですよ、僕コロナかかった時にアパホテルから収録してたじゃないですか。あの時は元気満々だったんですけど、今回はマジでやばかったですね。ずっと24時間コーヒーカップに乗ってたから俺。
コーヒーカップね。
そう、激痛の頭痛を抱えながら、右足しびれながら歩けない状態でコーヒーカップ乗ってたから、1週間ぐらい。でまあ一応言語障害って言われて、それ気にしながらまあ、イソバイト飲んで、まあ、症状は良くなっていって、うん、
はい、
で2週間でイソバイト切れたんですよ、
うん、
その時もまたひどくって、あ、ごめんなさいね、はいはい、僕の話長くって大丈夫ですか？
うん、
まあ、こんなことあったっていう話なんですけど、そんでイソバイトが多分大量に摂取してて、薬の副作用が出ちゃって、
うんうん、
あれって脳をこうグッてずっと抑えてるじゃないですか。
イソバイトさんが、
イソバイトさんが抑えてて、その薬をやめた瞬間になんか血がたくさん流れるらしいんですよね。
ああ、抑えつけられてた分、
抑えつけられた血が
ブンって解放されて、
顔パンパンになったんですよ、びっくりするぐらい特に左側。
へ
え。でもう目が本当にドラキュラみたいに真っ赤になったよね。
おお、はいはい、怖いね。
怖い、もう血の涙出んじゃないかなっていうぐらい。
うん、
それが2日ぐらい続いて、でまたちょっと頭痛戻ったり腰痛かったりとかっていうのがまた出てきて、でもう一回イソバイト飲んだ方がいいんじゃないのみたいなことを言われたんですけど、うん、いやもうこれはもう乗り切るしかないっつって、
うん、
そこでずっと乗り切って3日4日1週間ぐらいしたら元に戻ってきましたね。
はあ、すごいですね、メンタルが、うん、
負けなかったっすね。
ねえ、
もう毎日良くなると、
毎日
自分の体の細胞一つ一つに、うん、毎日、
うん、
語りかけてました。
語りかけてました。
うん、中山きんに君みたいに、おいお前らみたいな今大変だぞ俺の体っつって、うん、全員全力で働けっつって、うん、毎日ね、で毎日一日一日良くしていくんだっつって全員が 本当に休みなしで休憩なしで働いてました。あ、僕の体は
ブラックですね。
もうブラック企業ですよ、うん、で1ヶ月後に再検査あったんで、その時にはねもうかなり元気になってて、
うん、
で再検査でもう一回 MRI と、再検査から7月27日ですね、ちょうど1ヶ月後、
はいはい、
事故したのが6月26日だったんで、
うん、
ちょうど1ヶ月後にもう一回 CD と MRI 検査したら、
うん、
あの先生がびっくりしてましたね。あの血が全部抜けてると。
ああ、はいはい、悪い血が全部抜けていると。
そう、脳みそってこう CD スキャン撮った時にこう隙間が普通黒なんですよ。で白くなると血なんですけど、僕の脳みそ真っ白やったんですよね、その怪我したところって。
うんうんうん。
なんだけど、あのちゃんと黒に戻ってて、脳挫傷の起こしたところも治らないんですよ。基本的にその人間の細胞ってさ、プシュって、例えばなんか包丁とかで指切るじゃないですか、
うん、
そうすると時間経つとまた細胞がさくっつくじゃない、
うん、
ないですか。なんけど脳みそってあの修復しないんだって。一回ぐちゃってこう潰れたところって潰れたまんまで元に戻らない、ね、
ほうほうほう。
まあまあ内臓と同じですよね。で座礁痕みたいなその跡が残るらしいんですけど、
うん、
僕の場合はなんかあの本当に小さい跡が残ってるだけで、ダメージがよく見ないとわからないぐらいのダメージになってると。
へえ。
だから血が出た時って真っ白になってるからさ、こう、
うん、
血が抜けた時にどんぐらいになってるのかっていうのがさ、
はいはい、その当時はまだわかんないですね。
わかんなかったよね。で血が抜けてみると脳みそも強かったと。
脳みそも強かったと。
でくも膜下出血とかその、うん、障害出たところも言語障害を心配してたけど、今君のそのめちゃくちゃ喋ってたから俺医者さんに向かっても、
うん、
ああだこうだああだこうだとか、
うん、
今見る限り何の後遺症も出てないし、
うん、
もう大丈夫だと。で、うん、骨も1ヶ月で 70-80% くっついてると。
おお、
これはすごいって言われたね。
めちゃくちゃ褒められるやん。
そう、お医者さんにも、ね、僕長く脳神経外科やってるけどこんなに早く骨くっつく人初めてだって。
あ、言われて、そういうの言われたいな。
なんか事故当時のその骨の写真と、
うん、
さっき撮った骨の写真こう2画面で見れるんよね、
はいはい、
見してくれた時にもう事故当時は誰が見ても分かるぐらいこう黒い線がピッて入ってるんです。あ、これ割れてるなみたいな側面図、
うん、
でさっき撮ったやつって言ったらなんかただのくぼみになってるよね、もうくっついて。だからまだ完治はしてないけど、そのもう骨のことはもう大丈夫だと。
なるほどなるほど、
うん、であとは頭部打撲って言ってまだ僕ここ単行部できてるんですよね、
うん、
でこの単行部も、まあ、多分触ってもらったらもう昨日ものすごい頭打ってってうわめっちゃすごいねっていうぐらい今腫れてんだけど、
うん、
これでもまだめちゃくちゃマシになったんですよ、
うんうんうん、
もうお山だったんで、お山、
お山の感覚があんま人によってい
や頭に山ができる感じ。
山がどれぐらいの山っすか。
ね、
山にもいろいろありますからね。
そうだよね。
高尾山なのかエベレストなのか、
関西にあるポンポン山くらいか。
知らねえ知らねえ。
子供が登れるぐらいの山なんだけど。
日本一低い山と言われていた何でしたっけ。
知らない。
あの海遊館のところにある
天保山。
天保山、
天保山か。まあまあそのぐらいなのかな。
ちょっと
ねなんて言ったらいいんだろうな。小さいお好み焼き乗ってるぐらい。
小さいお好み焼き何それ。小さいお好み冷凍の。
だから単個部じゃないよね。こう全体がボコってきてるから。
ボコって隆起してる。
そうそうそうそう。
へ
え。俺でね、俺今ここなんか100円玉ぐらいのハゲができてるんだけど、
うん、
髪の毛で隠してるんですけどね、
うん、
このバコンって腫れた時点で縫ってるんですよ。 4針か4針の縫ってるんですけど、
うん、
縫ったんですよね。でくっついた時にバッシ
バッシね、うん
うん、
糸を抜く、
糸を抜かなきゃいけなかったんですけど、
はい、
なんか最近って抜かない方式とかなんかホッチキスみたいなやつとかなんかいろんな方式
勝手に溶けるというか消えるようなやつとかありますよね。
そうそうそう、もうそれにしてほしかったんですけど、なんか俺のやつはなんか普通の糸やったんですよね、
うん、
で抜かなきゃいけないっていう時に俺回復力がすごすぎて、その縫ったところがこう腫れが収まっていったよね。
ああ、はいはいはい。
で収まるとこの超絶腫れた状態のてっぺんを縫って、うん、その腫れが収まった時に埋まってったよね、その抜かなきゃいけない
、うん、
そのポイントが。
はいはいはい。
俺先生に抜歯なんか全然痛くないですよ、もうすぐ終わりますとか言って、もう5分くらいでもうちょちょってやったら終わりますからみたいなこと言われて、うん、あそうなんだとかって思って、あの抜歯するときに先生があれみたいな、あれ埋まっちゃってるねみたいな
言われて、じゃそれ
どういうことどういうこと、埋まるってどういうこと、うん、こう腫れが引いたからこののめり込んでいったよね。
はあ、はいはいはい。
でなんか俺最終的になんかペンチみたいなやつでさ、先生に頭を押されてなんかブチブチブチとか言って、なんか髪の毛100本ぐらいの同時になんかこう糸抜かれていいねみたいな、
うん、それ怖。
でなんか看護師さんに、なんか女の看護師さん3人ぐらいにガッと押さえられてさ、
うん、
あのブチブチブチって抜歯されて、めちゃくちゃ痛いじゃねえかと思って全然痛くないって言ってたけどむちゃくちゃ痛いじゃないかとか思って、で髪の毛もいっぱい抜けて、
うん、
まあハゲてるところはね僕かさぶたで着てたんで、それがなんかポロポロポロって取れてハゲてるんですけど、
はいはいはいはい、
まあそんなことがありました、ね、なのでまあおかげさまで、
うん、
お医者さんにも、まあ、あと半年後一回再検査して、うん、そこでもう問題なかったらもう来なくていいですよと。
へえ、よかった。
驚異のスピードなんですよ本当に、
うん、
普通はなんか結構通って経過見ながらやらなあかんのだけど、うん、僕の場合はすごくありがたいことに本当にね、お母さんが丈夫に産んでくれたおかげで、
うん、
ここまで回復できました
それはお母さんに言ってください
そうですね、そ
う
ですね、
うん、
ってことがあって、まあちょっと2週間ぐらいこのゴロゴロトーキングも休ませてもらいましてね、皆さんも本当にあの頭の怪我は気をつけてください。マジで頭は気をつけてください。
そうですよね、だから自転車乗るときにはヘルメットをかぶって、うん、
いや自転車ヘルメットいらないでしょと思ってたでしょ。
うーん、そうですね、なんかやっぱかっこ悪いですよね、なんか
そうかっこ悪いし、うん、めんどくさいし、ちょっと乗るぐらいいらないでしょと思うけど、でも子供にはかぶせさせるじゃん。
はいはいはい、
うん、絶対に。てか子供とか絶対かぶせた方がいいよね。
そうですね、
うん、ちょっと なんか支えきれなくなってこけちゃって、うん、打ちどころ悪かったら本当に命に関わるから、
うん、
で僕の場合は本当に空中ダイブで道路と続きして負けたからね。
はいはい、ああでも道路に勝ててたらね、
そう道路を損傷させたかったよね。
そうですよね、うん、
僕石頭なんでね、道路に勝てるかなと思ってたんですけど全然負けましたね、
うん、負けたりしもうたか、
負けてもうた、
無力だ
なのでね、自転車乗るときは本当に気をつけてください。
そうですね、
うん、特にあれですよ、飲酒運転ダメですよ、
うん、
飲酒運転は酒飲んだら乗るな、う
ん、はい、
罰せられるらしいんでね、調べると、
うんうんうん、ヘルメットも義務ですもんね、ほぼ。
そうそうそうそう、でもね、その警察もそんな取り締まってないような状態、まあまあ、らしいんで、うん、
努力義務でしたっけ、なんか。
そうそうそうそう、
うん、
いやー頭は大事だわ、うん、やっぱね、その休んでる時間に何もできないんですよ。例えば足骨折したとか、
うん、
ヘルニアで腰骨折したってなった時、頭は動くから本読んで勉強するとか、
うん、
何かできるじゃないですか。
うん、
脳ってねマジで何もできないんですよ。
はいはいはい、
音楽も聞けないし、
あ、音楽もダメなんですか。
いや、めまいとかしてて頭頭痛したか、頭痛がひどかったらもう音楽どころじゃないっす
よ。
で吐き気もすごかったし、
うん、
で僕の場合その脳挫傷で血圧もものすごい上がってたんですよね、
うん、
もう自分の心臓の音が分かる感じ、ドクンドクンドクンドクンって、
ほうほうほうほう、
スーパーサイヤ人になる前みたいなドクンドクンみたいなずっとドクンドクンドクンって、このドクンに合わせてその腰と頭に激痛走るみたいな感じ、
うん、へえ、いや辛いな、
うん、めちゃくちゃ苦しかったですね、
うん、
めちゃくちゃ人生で一番苦しかったっす。人生で初めて入院したし、いや今思うことはね、本当に生きててよかった。
いやそれですよね、
本当に生きててよかった。通報してくれたことは人はありがとうございます。
確かにね、あの人いなかったら、それこそね、もう
お医者さんにも言われました、あれ通報されてなかったら死んでたよ君って。
うん、
うん、いやあそうなんだ、 そうですよねしか言わんかったけど、う
ん、その人は誰か分かるんですか、通報して
くる。分からないんですよそれが。
探しましょうよ。
いや探したい、あのこれ聞いてくださってる方、
探偵ナイトスクープみたいに、
ね、いやほんと6月26日にね、あの難波と本町の間の難波神社じゃない方の神社なんですけど、
うん、
あの辺で通報してくれた方ありがとうございます。無事に一命を取り留めまして、うん、あの大怪我したんですけども後遺症もなく復活することができました。
はい、
ということで皆さんもあの気をつけてください。頭の怪我は何回言うねんって話ですけど、そう、ね、頭の怪我はね本当に大事なんで。
そうですね。いやだからね、うん、言語障害でしたらラジオももう続けられるかどうかっていう話でしたから
ね。いやそうですね、まあ僕もう無理やと思ってたん、半分、うん、半分以上もう無理だろうなと思ってたんですけど、
はい、
まあまあ僕今言語障害出てます？
いや実際分かんないですね。
あ分かんないですか。
うん、
ようやく復活しだして、あの会えてなかった人たちに今会い始めたりとか、うん、あのお客さんのとこにずっと行ってたのを行けてなかったの今行き始めたりしてるところなんで、
はいはいはい、
みんなと喋って、
うん、
状況を説明しながら僕大丈夫ですかってみんなに聞いてってんすよ。
あ自分じゃあんま分かんないですかね。
分かんないですね。っていうか全く分かんないですね。
そうなんや。
でも本当に怪我したって言われなかったら全然そんなん分からないぐらい喋ってるよみたいな感じで言ってくれる、うんうん、てるんで今のところお客さんとかは。よかったと思って、
う
ん、
そうですね。じゃあこのラジオもまた通常更新に戻ると。
そうですね、戻していきます。
うん、まあ、ちょっとね無理しない範囲でやっていこうかなと思いますので、
はい、
またぜひご贔屓に。
長々と話してしまいましたけど本当に大げかしてしまったんでちょっとね。
今なんて、
いや今後遺症、
ね、見逃さないですよ。
いや今後遺症出ましたね。
はいはいはい、
何言ってるか分からない。いやいや、あの本当にね大怪我してしまったんで僕の実体験をね、うん、こうありのままを伝えて、
うん、
こう注意喚起できればなと思った次第でございます。うん、皆さんも自転車乗るときは気をつけてほしいし、頭の怪我は特に気をつけてほしい。
はい、気をつけてください。
はい、
ということで、
ということで、まあいつも通り今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄は全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
ます。
はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオではハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますのでこちらもよろしくお願いします。